ございます。 FM 那覇よりお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間光です。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、全ての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。新年度、そして新学期始まりましたね。うちもね、月曜日から、新学期が始まりまして、長男は中学2年生、そして次男は小学校4年生、三男くんは小学校2年生と進級してね、新しい、新学期スタートいたしました。三男くんは前1年生の時に一緒だったお友達もそのまま同じ学年として、同じ友達のまま、進級して、そして、まあ、教室も変わらず同じ教室だったので、環境自体はそんなに変わらないんですけど、変わったこと、新しくなったことは担任の先生です。担任の先生は新しくなりました。新しくこの小学校に来られた先生が今回三男くんの、担任の先生を受け持つことになりまして、三男くんは環境は変わらないんですけど、やっぱりね、関わる先生、担任の先生が変わっているということで、まだまだ、大きな変化に、ね、なっているなと思うような行動がありますよ。何かというと、新学期始まって新しくクラスに入って見慣れた友達もいますけど、そこには新しい先生がいるので、すぐ来て教室のこの机にカバンを置かず、もう照れながら、どうしようかなっていう、で久しぶりの学校なのでちょっとテンションも高めになりながらの、ずっと教室をうろちょろしてるんですね。で先生がおはようって声かけても、すっごくこうなんか照れ笑いしながら、まだ目を合わさずうろちょろうろちょろして、で机とちょっと離れたところでわざわざランドセルを開けて荷物を出して、どうしよう、教室の机に持っていこうかな、持っていかないどこかなっていうような、こうなんかね、ちょっと意味深な行動をしているんですよ。あ、三男くんの中で何かこう状況が今まだ違うくて、まだ受け止められてないんだなっていう、それがね1日目で、3日経った昨日もまだまだ同じような状況で、だけど、まあ、楽しそうにね、あのクラスでも馴染んでいるし、先生ともこうお話もできたり、新しい先生のお名前なんだったって聞くと、何々先生っていうので、楽しいっていうこの気持ちはあるんですよね。ただこのやっぱり新しいことに受け止めるまでにまだやっぱ時間がかかるなという、でも三男くんなりにこう前に進んでいる状況なんだろうなという、そういったね新学期を、今迎えて過ごしています。あとはね、新学期も始まったし、私も何かちょっと新しいことと思って、今週からちょっと始めたことがあるんですよ。それはね、プランクって知ってますか？体を鍛える、プランク、体幹トレーニングの一つでもあるんですけれど、うつ伏せになってこう両手両足を肩幅に開いて、両腕はこう肘をつけて、そして足はつま先をねこう立てた状態での、頭からかかとまでを一直線にして、背中のラインがまっすぐになった状態でこううつ伏せになっている、肘とこの足のつま先で体を支えているような、そういう体幹トレーニングがあるんですよ。これね、お腹にきます。私もやっぱりね35になるので、そろそろ衰えた筋肉ちゃんとねこうバキバキに引き締めようっていうわけではなくて、ある程度落ちたこの筋力、それをね少しずつちゃんと鍛えていかないと、やっぱり重力には逆らえないので、年々そこをねちゃんとこうさす、鍛えようっていう、その気持ちからね今日で始めて3日目です。 これね、まず、ネットとかでも探してみてください。プランクって探したら30日間チャレンジとかあるんですよ。1日これをまず20秒やって、で、次の日も20秒。で、3日目に10秒足して30秒やる。で、4日目にまた30秒とか、そういった感じでちょっとずつ秒数を増やしていくんですよ。で、時々1日は休みっていう日もあればいいんですけど、まあできる方はそのまま続けてもね、いいと思うんですけど、これをトータル30日やるとじゃあどうなるかって言ったらわかりますよね。もう秒数増えていくので、最初20秒だったのが、いつの間にか50秒、いつの間にか200秒とか、そうなるともう何分もね、この同じ体勢をやるので、お腹に効く効く。もう私20秒、まだ20秒ですけど、それでも来ますから。ぜひぜひ、やってみてください。30日、まずチャレンジしようと思ってるので、どういった変化が起きるかは、30日後ちょっと発表したいと思います。それでは今週もいろいろな情報をお届けしたいと思いますので、お時間まで、お付き合いください。今週はですね、私が最近、お会いした方の中でママさんなんですけどね、その方が発達障害の、持つ女の子、小学校2年生の女の子のママさんだったんですよ。40代のママさんだったんですけど、久しぶりにこんなにプラス思考ですっごくオープンなママさんに会ったなって思うぐらいの、とってももうパワーがすごいっていうよりはパワーじゃないの、本当にね、こう本当にオープンにしている、そういうママさんに出会ったんですよ。たまたま本当にお会いした時に、実はうちの子ね、発達障害っていう障害持っててって言われた時に、あ、私も三男くんが知的障害、まあ発達障害もあるんだろうなって思うような子供がいるんですよって、あ、そうなんだねっていう、なんかね、こう会話の中でとても自然に話ができるような、そういうママさんだったんですよ。だいたいね、やっぱりこの障害っていうこの文字から、だいたいの親っていうのは隠そうってしたりで、なかなかこう話そうっていう時も、まあ私もですけど、何かこう共通の部分があるから話しやすいっていう部分になるので、なかなか自分から、あ、実はっていう、ちょっとね、なんだろう、一歩下がった、引いた感じで、あ、うちの子そういう障害があって実はこうなんですよっていう紹介の仕方って私していたんですけど、この方ね、もう全然そういう声のトーンとか喋りでもなく、あ、うちの子ね、発達障害なのっていうような感じでね、なんか意外性があったような、今までにないようなママさんだったんですね。で、この子の特性としてはですね、社交的で、多動性があるのですごく社交的で、もう人見知りもせず、どんなところでもどんな状況でももう好奇心旺盛にこう何でも行くような子供で、で何でも発言するし、もういろんな行動、自分が思うような行動をすぐするしっていう、そういった子供なので、このお母さんが言ってたんですよ。もう何でもね、こう状況を判断しないで、もうこの子の思うような感じで動いてるので、周りから見たら空気の読めない子だよねって、もういわゆる KY よ KY っていうような感じでね、話してたんですよ。まあ、言われたら捉え方ではそうじゃないですか。このようなこの今のある空気、この今こう一緒にいるようなみんなで同じような空気感ではなく、その子だけはもううろちょろしてあっち行ったりこっち行ったり、思ったこと何でも発言したりってなると、え、なんかこの子ちょっとなんか変わってるなってやっぱり思うじゃないですか。そんな時にこのお母さんが変わってるなってもう思われるのもすぐわかるから、もう自分からも普通に言ってますって、この子変わってるよって、発達障害っていうね、脳の障害持ってるから周りからしたらね、理解不能なことをちょっとね起こす時があるかもしれないけど、でもこの子のそういった個性なので、そう、この子なんですよっていう、もう自然に普通に、この子のね紹介を私はできますって言ってたんですよ。で、 このお母さんも親とはいえこの子の今考えていることやっぱり実際何にも何でも分かるわけではないので、私自身も分からないこといっぱいありますよって、今こうして座ってると思ったらいつの間にかこう思ったことにパッていくので、お、また始まった、何を考えてるんだっていう感じでね、いつも見てますって言うんですよ。なんか面白いんじゃないですか。なんだろう、何が言いたいかってなんかね、このお母さんと喋ってて私がすごく、なんだろう、気づいたことっていうのが、いい開き直りをしているなという、投げやりになってるとかじゃなくて、なんかいい意味ですごく開き直っていると、なんかこう捉え方も変わるんじゃないかなって、私も変わってたんですよ、この話を聞いてたら。そうだよねって、あ、そっかっていう、なんかね、面白いこう発見がいっぱいあったというか、どうしても私もなんですけど、やっぱり考えることって多いんですよ。周りの目を気にしたりだとか、周りの空気を気にしてしまったりだとか、そういった感じでね、やっぱりどうしても気にする部分があるので、そこをね、このお母さんすごく、気にしないよって、なんで周りの意見気にするのって、このいいところはいいで、ちょっとこう苦手な部分があったり、そういった部分は周りが工夫してそういうのを補って、でこの子が進みやすいところで住みやすい環境を作ってあげるの、それだけでいいんじゃないって言われた時に、あ、すっごいなってもう自然に思いました。なんか頭にね、いっぱいいっぱいいろんな教科書を私が埋め込んで、あ、こうしなきゃ、あ、こういう時はこうした方がいいんだ、あ、こうなんだなって思っていたことを、このお母さんもう自然にさらっとできてるんだなっていう、そんなに考え込んでないんだなっていういい意味でですよいい意味でっていうこの言葉もね、ちょっとまたね、なんか問題発言って思うかもしれませんけど、でもね、すごく、なんか楽になるような会話でしたね。私の実体験としてですね、この子供、このお母さんのこの子供、こう空気が読めないような、そういった状況よ、いっぱいありましたよって言ってたんですけど、私がね、以前に子供親子で集まる会があって、お母さんたちも何十名いて、で子供も本当にもうたくさんいたんですよ。その中で全体写真を撮りましょう、集合写真を撮りましょうっていうことで、皆さん集まってくださいってなったんですね。でみんなで集まって、はい写真撮りますっていう時に、私の三男くんがやっぱり照れながらだし、みんなとやっぱりこう一緒に座って写真を撮るっていうのがちょっとこう苦手だったから、もううろちょろうろちょろして、照れながらですよ、笑いながらうろちょろうろちょろして、なかなか座らなかったんですよ。でこの子のやっぱり、障害があるっていうのは もちろん皆さん知っているんですけれども、その子がずっとこう時間がかかってしまった分、私もちゃんと声かけしますよって、一緒にはい座ろう座ろう、みんなで写真撮ろうって言いながらも、やっぱり皆さん待たせている状態の時に、たまたまた別の子がちょっと三男くんの真似をしてちょっとうろちょろしちゃったんですね。その時にあるお母さんが言ったことが、なんとかちゃん、あなたお姉ちゃんなんだからちゃんと空気読みなさい、はい座って今写真撮るんだよってさらっと言っちゃったというか言ったんですよ。あ、その時に私が捉えたこの言葉としては、あ、そうだよね、周りからしたらこの子今空気読めてないんだよね、そっかで、ちょっとね、ちょっとこの子に言われているわけではないんですけれど、ちょっとショックだったんですよ。でそうだよ、ちゃんとやらなきゃなとか、もちろんやっぱり迷惑かけてるのはね、皆さん待たせているので申し訳ないので、そのことに関してはちゃんとやろうっていう気持ちはありましたけど、空気読めない空気読めないからといってその空気を読んでよっていうのはね、どうかなってその時思っちゃったんですね。でもね、このお母さんのこの開き直りの部分を、もしあの時私も持っていたら、そうそう、この子ね、空気読めないからちょっと待っててごめんなさいって思いながらも、はいはいはいってこの言葉をさらっと、きっとね、右から左に流せていたんだろうなってすごく思いました。まだまだ私の足りないところだなという、誰かの言った言葉にちょっとこう、 そうだよなって少しこうナイーブになってしまう自分がいたり、まあね、人間そんなね強く生きることなんて無理ですよ。でもその捉え方をどう捉えるかで自分自身がこう気持ちがプラスになるかマイナスになるかはやっぱり自分でそれはね考えた方がいいというかコントロールした方が自分が楽になるし、そのことはねこのお母さんの、この開き直っている楽しそうにまたでオープンにしているこのお母さんを見ていると私も捉える部分をねもっともっといい捉え方、本当に何回も言ってるけどいい開き直りをしてみようっていうのはね思いました。うん、三男くんが生まれてね本当に7年、もうすぐ8年経ちますけど、いろんなことがあって本当にね毎日毎日学ばされてることがたくさんあります。その中でね本当にここ最近思うことって、この子のおかげで私自身の、頭の中の考え方だとか、今までこれが正しいって思っていたこと、これが常識なんじゃないかって思っていたこと、社会のルールだとか、そういったね私自身の生き方がね、なんかこう三男くんを見ていて少しずつちょっとね変わってきているのはねこれ確かです。私もどっちかっていうと、もう私のことなんですけど、昔からねどこかで、いい子でいなきゃとか周りの目をどうしても気にする部分があったり、でお母さんに困らせないでおこうとか周りを困らせないようにしようだとか、なのでそういった生き方をねちょっとしている時があったのはわかるんですよ。でもそれが苦ではなかったんですね。苦じゃなかったんですけど、ある時これ大人になってね、もう私の中でちょっともうボンって自分のこう気持ちをガンって出した時に、母に言われたことが、今まで反抗期っていうものがなかったあなたがなんでこんなこう自分のね思ってることをここまで、私のこの親のこう言っていることをもう聞かないぐらい、なんでここまでなるのって言われた時に、私ってじゃあそれぐらい言っちゃいけないのかなとか、大人になってからですよこれ、このねぶつかる部分ってすごかったんですよ。だからねきっとね母の中ではこの社会のルール、母の中の、こういった常識の中範囲内に私が出ちゃったから、もう考えられないような行動だったっていう、そこの時に私はじゃあこうしちゃいけないのっていう私の中での葛藤もすっごくあったんですよ。でそっからの今に至ってきっとね今でも母の中のこう子育て子供のこういったルールの中で私まだねきっとね、ルール違反しているとは思うんですよ。でもその中でもね私の中で私が正当化しているだけなのかもしれないけど、たくさん学ぶ部分、私の中ではこうだよかったなって思う部分ってあるんですよ。まあそれがなぜかっていうと、ゆっくりゆっくりだけど、私の中でこう支えられてる人ももちろんいますし、でそういった人たちに対しての恩返しはやっぱりしようって私の中では思いますし、で三男を育てているこの三男がこの一般常識からずれた行動をしている時に、別にこれでもいいじゃないって思える時があるんですよ。大きな迷惑はダメですよ、何かね、危険が危ないとか、こう車に轢かれたら危ないとか、そういった交通ルールを守らないといけない、本当に守らないといけないものに対してはちゃんと教えますけど、何かこうみんなで集団生活、集団行動しているときに、もしこの子が違う行動をしていたら、今までの私なら無理にでも、今はこうだからみんなで一緒に同じ目線で同じことをしないとダメだよって言っていたと思うんですよ。私がそうだったから、こうしちゃいけないって思って生きてたから。だけど三男くんのこの子の個性とか、この子がこうなんだって思ったら、 これでもいいんじゃないって思うようになったんですよ。でその中でこの子が集団生活の中に入っていけるようなこの工夫、状況をね周りがサポートしていけばいいんだっていう、この道しるべになるのが、なるのというか道しるべを作ってあげるのが親でいいんだなっていう、こうしなさいとかこうしようとかこうなんかね強制的にしないようにしていくのもいいんだなっていうのを学ばされたっていうのはね三男くんからです。なんか何が言いたいのか分かんなくなってきたけど、三男くんのおかげで本当に私自身もすごく、変わった部分はとてもあります。これはね私が本当に実感しているので、すごくねこれからもねいろんなことをね三男くんから学ばされて私も改革していくんだなと、楽しみもすごくあります。うん、それもね改めてこの状況を気づかされたのは、今回ね久しぶりにこうパワーいっぱいなオープンな、ママさんに会ったことによってなんか思いました。いろんなね、状況でいろんなことを考えるママさんだとか親もいっぱいいますけど、もうそれもそれでいいと思います。絶対ね、オープンにしていく、開き直る部分って、いいよって私の中で思いましたけど、それが絶対正解でもないですし、いろんな状況でいろんなタイミングの中でいろいろ気づかされることってあると思うんですよ。だからね焦らず私もね行きたいなと思います。そしてね三男くんからもねこれからもどんどん学んで、で私も、いろんな生き方をこれからもね見つけていきたいと思います。喋りすぎちゃったしかもねなんか今日何言ってるか分かんなくなったぐらい、なんかあっちこっちなんかね、話題がちょっと飛んで飛んで飛んでの話でしたが、伝わったかな、なんか言いたいこと分かりました、大丈夫だったかなって思うぐらいね、ちょっとこうね右に行ったり左に行ったりの会話でしたが、聞いてくれてありがとうございました。今日もウーマ空戦隊なかなか喋、ることできませんでしたが、三男くんはね最近、まあ、最近というかねオープニングでも言ったんですけど、もう新学期始まって、新しい環境に慣れようと今ね頑張っている状況です。その中でねいろいろな経験もねこれからもまた増やしていけたらなと思います。私が、このね、番組でもあります、シャイニーレインボー沖縄発達庁が持つ子どもたちの輝く架け橋番組名でもありますが、私が代表として障害を持つ子どもたちや支えている親のために楽しめる環境づくりをメインとした活動を行っている団体でもあります。ぜひね詳しい情報シャイニーレインボー沖縄もしくは白間光で検索してください。 Facebook ページ、ありますのでそこからね、どういった活動しているよって、情報お伝えしてますので、そこから活動内容や、三男くんの様子もまた私自身の体験談思いなどもアップしていますので、ぜひぜひ、ご覧いただきたいなと思います。またこのシャイニーレインボー沖縄では2月5月8月11月の第3木曜日に、日頃子育てを頑張っている親同士が美味しいコーヒーを飲んでくつろぎながら情報交換ができる場所としてユンタク時間開催しています。今度は5月、これ予定ですけど5月16日第3木曜日ですねに開催を予定しています。また詳しく決まりましたらお伝えしたいなと思います。またメッセージも募集しています。番組の感想また質問、あなたの子育て話、私の子供はこうですよとかこういった時にはこういったことをしてますよ、もうこういったところが大変なんです、何でもいいです、ぜひぜひお聞かせください。メールアドレス 780@ fmnaha.jp または、私の Facebook ページから直接メールも受け付けていますので、ぜひあなたの声聞かせてください。お待ちしています。また放送の様子 YouTube でもご覧いただけますので、 FM 那覇の番組チャンネルからお楽しみください。ポッドキャストもあります。FM 那覇の番組チャンネルからね、ポッドキャスト YouTube ご覧いただきたいと思います。今週もありがとうございました。それではまた来週10時30分木曜日にお会いしましょう。パーソナリティは白間ひかりでした。バイバーイ。